熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までに45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。皆さん久々 の生放送で、先週はね収録だったんですけれども、お盆を明けまして、また熱いトークをしに参りました。よろしくお願いします、ね、なかなか暑さもね、まだまだ残暑でもないからまだ厳しいんですけど、昨日ね、そう新幹線止まってたじゃないですか。でたまたまちょっと出張でね、大阪に行く、まあ、朝7時半ぐらいかなに出ようと思ったら、なんとそこに乗り合わせてしまいまして、それまではね全然全く普通に動いてたんですけどね、やっぱりニュースの通りで急に止まってしまいまして、車内にまあそれでも50分ぐらいだったかな、初体験ではないんですけど、まあ、何度か経験はあるんですが、なかなか新幹線の車内ってね、放送が流れるんですよ。今動いてませんって言ってね、で動くような情報が入ったらお伝えしますって言って、それをずっと繰り返して聞いてて、さらにいつそれが動くかわからない状態なんで、で、まあ朝ですしね、なかなか何かするって思ったところで、まあずっとなんか結局情報を見てですね、1時間ぐらい過ごして、ちょっと大阪行ったんですけどね、駅もまた、それもあったせいかかなりね、混んでましたね。で、まあ外国人の方もね、観光客まだいっぱいいますので、まあお仕事始めもあってね、サラリーマンの方もいて、お盆休み明けだと思いますけどね、かなり混んでて、なかなかまあいい経験というか、まあ経験はねするのはいいと思いますけど、まあ本当に渦中になってしまいまして、ちょっとねやっぱ気をつけて動かないといけないなと思って痛感しましたね。まあそんなこんなでなんかね、そういうことがあるとなんか急にこうスイッチが入りまして、まあ後半戦、8月後半戦もですね、なんかパワーいっぱいで結構元気で過ごせそうな気が逆にしてますね。なんかやっぱりいろいろトラブルってトライ用によってはいい刺激だったりとか、なんか結局そういうことに対していろいろこう対応していくっていうことで、なんか結構頭使ったりとかですね、時間コントロールしたりとかですね、結構私は結構トラブルは前向きに捉える方なんで、うん、まあ無事っていうのが一番なんですけど、なんかそれをどうやって乗り越えていくかとか、なんかそういう対応を経験していくって、なんかね結局最終的に自分のダメになるかななんて思うタイプなので、まあそれもあってちょっとスイッチが入りまして、今日もですね、パワー全開でお届けしていきたいと思います。今日はね一発目ですけど、お休み明けですね、ゲストの方もお呼びして、なお熱い投稿ね、なんか今日かなり有名人に来ていただいてますので、かなり盛り上がる番組後半をお届けできるんじゃないかな、なんか、ファンも多いみたいな方みたいなんでね、ちょっと楽しみに後半していただければななんて思っております。はい、今日もですね、変わらない熱いトークで、話していきますので、よろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱あと 843fm.co.jp またはヤシの FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問なんかとかね、あと夏休みこう過ごしてますとか、もう後半なんでどうしようみたいな、幅広くトピック受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生、
時刻は6時14分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、もうね8月もね、真ん中過ぎまして、もうね 長いと思った夏休みもみたいな時期ですかね、学生の子たちはどうですか、宿題は終わりましたか。なんか恒例みたいになってますけどね。まあまだね、まだ十何日じゃないですかね、まだまだ大丈夫かな、まだ大丈夫かなって言うとあれですけどね、まあやっぱり普通通りにこうやっぱり中澤塾とか、まあハニーグローバルエデュケーションのね朝やってる小学生の子たちも来てるのもあるんですけど、塾ステージでね、結構もう日常になって、うん、まあ普通通りスタートしてみんな普通通り来てもらって、うん、なんかちょうどね今日たまたま田原市かなの教育教員の先生方の研修にちょっとお邪魔してて話もしてたんですけど、なんかやっぱりちょうどこう新学期始まる前のこの時期って、まあいろいろこう相談したり打ち合わせしたり、まあ準備したりっていうのがまあちょっと余裕持ってできる時期なんでね、なんかそういうこう新学期に向けてみたいな話をちょうどしてたんですけど、まあまだねこのタイミングでいろいろ皆さんできることもあるだろうし、私もね、何かっていうとこういう時期の方が近くなってくるといろいろこう予定も増えるじゃないですか。なのでやっぱりなるべく皆さんが休みの時とかは逆にこう結構やることやるっていうかね、まあ仕事をすると言って変ですけど予定立てたり、まあ普段やらなきゃいけないことがいっぱいあるので、それをなんかみんなが遊んでる時には大体付き合わず、お付き合いせずに自分はちょっと自分のペースでやるっていうのが、まあいつもなんか自分ルールみたいになってて、うん、だから逆に言うとまあその方がはかどったりね、スピード上がったりするんで、うん、ただ今自分はやっぱりもうなんだろう、新しい年の準備というか、どっちかっていうとですね、もう1月に向けてになっちゃうんで、もうこんな暑いのに1月かっていつも言ってますけど、本当にやっぱり先準備って大事で、うん、なんかこうちょうどこれを超えるとね区切りが出るような感じで、イメージが後半に突入するちょうどいい時期みたいなね、まあ気持ちも乗って新学期スタートするみたいなところなんで、私もそれに乗っかって結構この時期準備とかね、やっぱりしてることが多いんですよね。うん。なのでまあなんか、お盆休みとかって言いながらも、案外なんかこう、ゆっくりした気分で、せかせかといろいろしてるっていう空気感なんで、なんか開けてしまうと、まあいろいろね、予定があったり、行事があったり、いろんなものがさーっと降ってくるので、急にね、なんかせわしくなっちゃうんですけどね。はい。まあ、まあでもね、新学期始まるんで、まあ宿題もそうですけど、まあね、これで後半行くと受験もなんか本格化してきますし、ね、受験生皆さんもそろそろ気分的にもね、追い込みの時期に入ってきますし、まあ具体的に志望校とか、まあそういうものもちゃんと決まってくる時期ですからね、やっぱり気持ち的にもやっぱりこの時期っていうのは、まあ受験生とか、まあ、学生さんにとっても、やっぱ気が、こうある程度ちょっとね、引き締めていき、引かなきゃいけない、まあ要は、やっぱり、さあっていう時に動くための準備をしていく時期なので、やっぱこの時ぐらいの時期はそういうバインドになってきますよね。うん。まあなんか顔つきもね結構変わってくるんですよね。僕らもなんか何気なく子供さんたち見てるんですけど、休み超えると経験増えるってよく言うじゃないですか。まあ小学校の子たちも一夏超えるとっていう感じで、結構この休み明けに体つきもそうですし、顔つきだったりとか、やっぱりいろいろ考え方も少しなんか成長するいいきっかけもらってる子多くて、うん。見てるとやっぱ雰囲気がやっぱ変わってくるんですよね。で、なんかやっぱりこうずーっと同じ場所で同じようなシチュエーション私今見てるんですけど、結構私の、まあ来てる方は知ってると思うんですけど、オフィスは玄関の正面に置いてありまして、まあガラス張りになってるんですね。だからもういつもそこから子供たちが来る姿とか顔を見るんで、まあ同じ顔があっても、まあ表情だったり雰囲気だったりでこう見るんですよね。そうすると、全然会話しない時もあるんですけど、やっぱりこう、ね、たくましくなってみたり、なんかちょっと雰囲気がまた少し変わってみたり、やっぱり成長期なんでちょっと見ないと本当に1週間でも少しね雰囲気変わってたりとか結構あるんですよ。なので、まあ、そういう雰囲気見ながら、やっぱりこうどういうマインドかなとか、どういう気持ちなのかなっていうのを察しながらですね、やっぱり見ていくみたいな、この夏休みの まあ、成長を見ながらって言うとあれですけどね、なんか、まあ、ある意味こう楽しみでもあり、なんかやりこう先生として見てあげてるっていうところのやりがいでもあるのかなって思うんですけどね。だからまあやっぱり受験も含めてこういういろんな時期を挟んでいくとね、成長するのがとても見えて、面白いですねやっぱりね。うん、まあそんな夏休みなんでね、まあまだあれ半分あれは半分はないか、まだ残りありますので、まあ遊ぶにしても勉強するにしてもね、より気持ち入れて過ごしていただければなって思っておりますが、はい。まあ今日はですね、熱血トークもっと長く喋りたいんですけど、久々でもないか、ゲストさんをお招きして、今日のゲストさんがね、なんか本当にトラシノにもファンがいる方で、結構遠くから来ていただいてるんですけれども、まあ私まあ前振りみたいになりますけど、まあまあいろんな方呼んでますけど、今日はねかなりその中でもって感じですね。なのでちょっとこれぐらいで切り上げてゲストの方のコーナーに行きたいと思います。はい、その前に一曲お届けしたいと思います。お届けするのはサザンオールスターズフリフリ65。でフリフリ65をお届けしました。時刻は6時23分です。今日はゲストさんをお招きしてお話を伺っていきます。なんか前振りが長かった。なんかでもね、さっきからツイッターもすごい盛り上がってるんで、まあ中途半端な紹介じゃいけないかななんて思ってたんで、フリフリまでかけて振りをしまくってましたが、はい、本日のゲストはですね、ハンドルネームでしょうかね、売れるハンドメイド作家の B 面さんです。ようこそお越しいただきました。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 B 面です。
B 面ですってすごいですね。
B 面です。
はい、B 面さん、私ね、はい、B 面さんになる前から、かなり前から あの知ってるんで。
そうなんですよ、はい、それが怖いんですよね。
そうなんですね、はい、だからあの B 面さんから知ってる方と私は B 面さんの前から知ってるんで、
はい、お名前だけちょっと言わないように。
あ、気をつけないといけないですね。
すいません、ちょっと、はい、
言ったらピーって入れますね。生放送ですけど、
はい、言った後なんで全然意味ないですけど。
ありがとうございます。え、はい、今日の、これが名前なんでね、売れてるハンドメイド作家の B 面さんってことは、
はい、
まあどう読んでもハンドメイドの関係の方、
はい、そうです、はい、
簡単に紹介を、
簡単に、はい、うん、自己紹介ですよね、はい、はい、ハンドメイド作家さんに対して、はい、あのコンサルティングをやってます。
かっこいい。
かっこいいですか。
かっこいいですね。
そんなことやってるんです。
ああ、私がそれを聞くとって言いそうですけど、はい、いやすごいって言っときます、
ね、ありがとうございます。どっち、
ハンドメイド作家さんのコンサルティングを。
そうです、そうです。ハンドメイド作家さんのコンサルティングをやってます。
じゃあ今日、先ほどずっとツイッターも、
はい、
今日もかなり皆さんから。
そうなんです、オンラインサロンでも今応援のメッセージとかツイッターでもいただいてまして。
おー、
はい、
聞いていただきれるんですね、足並みを。
結構聞いていただいて
嬉しいですね、
はい、ありがとうございます。
まあ、あのここ豊橋から発信してますので、
はい、
ぜひ皆さんも今日はね、あの普段と同じか、もしくは普段と違う B 面さんなのか分かりませんが、
はい、
ちょっと簡単に、じゃあ本当にもう少し具体的な自己紹介というか。
そうですね、
はい、なんかどうでしょう。
もともとあの、
はいはい、
あ、そうそう、中澤代表とあのご一緒させていただいたり、結構あの可愛がっていただいた時はもう本当サラリーマンをやってまして、
はいはい、
でその、
うん、
分かんないからいっか、あの副業で、
うん、
似合ってたんですよね。いや、
あの
多分ダメな会社だったかな。まあまあでも副業でやってたんですね。
まあまあ大丈夫です、
ね、大丈夫です、
はい、
セーフですか、はい、で、まあ、実際僕もハンドメイド作家として今でも活動してまして、
はい、
で、まあ、やっていく途中になんかこのやり方って結構自分じゃない作家さんでも適用したらうまいこといくんちゃうかなっていうのはちょっと思うようになってきたんですね。
お
でもあんまり確証なかったんで、
うん、
でちょうどオンラインサロンブームが2019年ぐらいにあのネット上で巻き起こりまして、
はいはい、巻き起こって、
まあ、はい、キングコングの西野さんとか堀江門とか、
あ、ありましたね、
箕輪さんとか、
ありましたね、
あの辺のサロンがすごいこう伸びてる時で、
はいはいはい、
これちょっとハンドメイドサロンやったら面白いんちゃうかなっていう、ちょっともう本当に最初そんなノリで
思いついてしまったんですね。
思いついてすぐもうその数日後に解説してやりますって言ったら、はい、あの結構来てくださったんですよ。本当に20人とかからスタートしてるんですけども。
あ、そんなにでも20人最初から集まってなかなかね。
そうなんです、びっくりして、うん、もう1人とかって本当いつ辞めていいかわからない状態になってて困ったと思うんですけども、まあ、一応20人来てくれたんで、
なかなかですよ。私も最初塾始めスタート2人ですからね、
はい、ああそうですよね。
20人が聞くとちょっとジェラシーですけど、すごいですね。
いやいや、もう本当にでも何もわかんない状態、多分皆さん入ってくれてた状態だった、
でもそこからスタートだったんですね。
そこからスタートです、
はいはい。
でそこから、まあ、サロン生も増えていって今大体300人近くがいるんですけども
、うん、あ、300人も見えるんですか。そうなんです、結構すごいですね、
はい、多分かなり大きい方の。
でもこれはあれですよね、はい、全国、
全国です。もう北海道から沖縄まで行けると思う。
世界中ですね、そしたらね。
日本中、世界もいる。あ、でも今アメリカの、
おー、
います、います、世界中かもしれない。
ワールドワイドな、
ワールドワイド
なかなかですね。
関西から、はい、
はいはい、
そんな感じで
サロンやられてる。
サロンやらせても
らってます
、はい。
このハンドメイドっていうのは、
はい、
もうちょっと簡単にこう初めての方もね、
はい、
やっぱり聞く方もいると思いますけど、
はい、
どんなものをイメージすればいいですか。
そうです、まあ、いろんな諸説あって、うん、これがハンドメイド作家みたいなのってあんまり確定したもんないんですけども、うん、でも本当に身の回りなんていうんですかね、自分でこうパーツ買ってきてそれを組み合わせてアクセサリー作ったら、うん、もうそれでハンドメイド作品になりますし。
あ、そうなんです
か。スタートはもう本当そういうところから皆さん始められますね。
へ
え。いきなり壮大なものを作るというよりは、最初はもう本当見よう見まねで、例えば自分のお子さんのためにこう服作ってみようかと、もともとちょっとミシン上手やったから、
うん、
なんかこう売ってるものがあまり可愛いのがないので作ってみようみたいな、大体そういう、なんていうんですか、日常からスタートする方が多いですね。
あ、なるほどね、
はい、
今日はてっきり僕はもうそのお土産があると思って期待したんですけど、なんかなかったな。
え、いや、後で買ってきて、はい、誰か送って行ける人、
まあ、付き合い古いんですいません皆さん
なかなかね、こうタジタジになってる姿をみんなに見せる機会がないので、はい、
でも、はい、いろんなものがあるんですよね。
そうです、
まあ、例えばどんなものが、まあ、 イメージしやすいです。
一番もう多いのがやっぱ、うん、話すアクセサリー、
アクセサリー、
ネックレスとか、まあ、その辺
それを手作りで作られる作家さんたちが
います。作家さんたちがいます。で、あとはまあバッグとか、もう本当にスマホケース作ってる人もいたり、家具とか、食器とか。
家具、食器、
はい、もうそれもハンドメイドなんですよね。手作りで作ればもうハンドメイド作品。
いや、すごいですね。
ペットグッズとか、おもちゃとか。食べ物を作ってる人も最近ハンドメイド。
食べ物もハンドメイドって。
そうなんですよ。だから結構概念が広くて。
それは全然イメージしてなかったですね。
多様です。まあ、自分の見える範囲で手作りでこう物を作るっていうのが、まあ、ハンドメイド作家っていう概念なので。
じゃあもう自分の手作りであれば全てハンドメイド。
そうです、そうです。
そしてそれを、まあ、売ってる方はもう作家さんっていう。
そうです。で、自分で売ってる。それがハンドメイド。マシンメイドじゃなかったらハンドメイドになると思います。
マシンメイドとハンドメイドの違いは何なん
ですか？そこ難しいんですよね。これ多分そうですね、作家さん聞いてますよね。あんま変なこと言われへんな。
そうですね、だって振られちゃったから振るしかなかったんですよ。
そうですね、自分でいらんかと言って思ったなって思いながら喋ってたんですけど
、まあ、簡単に
本来はやっぱり自分の手を動かして、うん、こう自分の何て言うんですか、まあ、編み物とかそうじゃないですか、こう自分で作ってセーター1個出来上がった、まあ、手を動かして作るっていうのがハンドメイドで、うんうん、マシンメイドはまあ本当に機械が自動的に動いて大量生産されるみたいな。
まあやっぱ大量生産がそうじゃないかの違い
は大きいと思います。
ああ、やっぱりね、
はい。
ということはやっぱりその作品もオンリーワンっていうか、はい、
オンリーワンの
その方の作品っていうことになるから、はい、
うんうん、
まあそういう人にどうでしょう、やっぱり一個しかなかったりとか、
うんうん、
ね、限定だったら、はい、ファンが増えたりとか。
そうですね、
あの
多いです、多いです。一点物で、あのすごく活躍されてる作家さんでもいらっしゃいます。
ね、さっきちょっとお話してました、はい、すごい有名な人とかファンが多い人も結構コンサルされてるなんて、
そうです、そうです。
話も聞きました。
はい。
へ
もう、まあ、実証とか言うと、まあいいか。まあでもすごいです。本当にそれで、生計立てたりとか、うん、会社化するような方もいらっしゃったりとか、結構夢のある職業になりつつあるなっていう。
いや、聞いてるだけだと結構夢がありそうな。
そうですね。
誰でもできるんですね、
スタートはもう本当誰でもできます。
へ
ぇ、なんか得意やったな、みたいな、もともと。それを思い出して、みんなまあスタートして。
それ、その方々のコンサルティングをしてる。
そうです。その方々のコンサルティングを、
すごいです。なんかその方々の上、はい、トップでいろいろ喋ってるわけです。
トップとかちょっとトップなんでしょうかね。そこはね、
ここな、皆さんに何かをこう、はい、教えてるでしょうか。
そうです、売り方、まあ、どちら、売り方の方ですね。
あ、
めちゃくちゃいいもの作ってる方多いんですけども、やっぱり売るのが苦手で、
売り方をね、
売り方の方ですね。
やっぱりそういう、やっぱり専門的に、やっぱり僕らもそうですけど、はい、先生だから教えるのは得意な人多いんですけど、うんうん、はいはい、やっぱりこう生徒の集め方だったり、
うんうんうん、
ね、やっぱりそういう広告の宣伝の仕方とか、
はい、
そういうのってなかなか難しいので。
そうなんです、
行きたくなるかも。
そうなんです、なかなかそのハンドメイド的な生徒を集めるっていうのがやっぱりこう難しくて。
ああ、なるほどね。
最初は好きなものを作って並べてスタートはできるんですけど、お客さんに届けるっていうのが一番難しいところですね。
ということは、そのさすが売れてるって書いてだけでハンドメイド作家の B 面さんに聞けば売れてるわけですね。
そうですよね、皆さん。
そういうことですよね。そういう、そういうことだと僕は思ってます。
ありがとうございます。僕も思いたいです
ね、
はい、
そうだとこのやっぱりいい、ね、名前ですね、これね。
ありがとうございます。
僕は読んですぐ分かりました。
かなり考えて。
あ、考えた。
はい、15分ぐらい
素で言ってしまいました、はい、考えたんですね。
15分ぐらい考えて、
15分でね、はい、やっぱりそれぐらいだと思いました。
ありがとうございます。どっちなんですか。
ちなみにこうハンドメイドのやっぱりこう魅力って何です
か。やっぱりそうですね、うん、僕なんかその物の魅力もあるんですけど、
うん、
作ってる人がやっぱりその普通に日常生活しててやっぱり子育てしながらとか、うん、なんか働きながらとか、
うん、
あの別のお仕事されてる方は非常に多いんですね、
うんうん、
なんかこうその合間の時間ででもこう頑張ってお客さんに届けるっていうなんかその姿がハンドメイドの魅力かなっていうふうに思ってますし、お客さんの方もやっぱり優しい方が多くて、あの例えばお盆とかに発送すると、
うん、
すいません、お盆なのに発送してくれたんですかみたいな、こういう会話ベースで注文のやり取りが発生する。
なるほどね。
お店やったらね、もう納期決まってたらお盆であっても発送しないと怒られるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
でも逆に配慮してくれる。
なるほど、
そういうところが良さかなと。
ああ、まあ、優しさあり気持ちも入り、
はい、
なるほどね、
はい、
なんかすごい真面目に話してますね。
お酒ないですもんね。お酒ないから真面目に喋れてる。
あ、そうですね、まだそういう時間前ですから。
時間前です、
はい、ちゃんと喋れたという。
大丈夫ですか。後で怒られるかもしれない。
いや、ツイッターの皆さんからちょっとこれじゃあちょっとっていうの
を聞
くか、
ね、
もしくは大事さんかどちらかと思いますが、
ツイッター見ながらね話してるんで、
今ね本当にあの
ね。
そういったねコメントをすごいいただいてるみたいなので、はい、
頼んでも今みんなタジタジ
遠慮なくあのツイートしていただくとね、
はい、
嬉しいかなと思いますけど。ちなみにはい、なんかこう聞いていいかどうか分かりませんけど、はいはいはい、どういうこうイメージでこう皆さんコンサルされてるんですか。
あ、そうですね、コミュニティサイトがあって、そこではもう本当みんながこういろんな会話を、うん、テキストベースで、まあ LINE みたいな形でみんながこういう時にどうしたらいい、うんうん、こうしたらいいみたいな教え合うっていうのが一番メインであるんです
けど、皆さんでこう相談し合って、
そうですそうです。なのでどちらかというと僕がなんかこう上からドンドンっていうよりはなんかもうみんなで勝手に話し合って問題解決してるような時もありますね。
ああ、どんどん言ってるようなイメージ僕聞いてましたけど、そうじゃないんですね。
どっちもまあでも意外とあるかなと
どんどん言うのもやっぱりでもコンサルですから
あると思います。
ある程度やっぱパンって言わないと、
そうですね、
ね、なよなよ言ってちゃね、はい、皆さんも不安になっちゃいますからね。
そうですね、はい、頑張ります
頑張ってください。
でも1対1のコンサルとかすごい皆さん反応良くて、ズームとかで本当30分1人と話し合って、今日とかも2人かな、朝話してから豊橋来たんですけども。
ああ、そうなんですね。
そういうのも日常でずっとやってます。
でも声がいいからね、 B 面さんね。
そうよ、中田代表の方がいい。
皆さんどうですか、 B 面さんの声はラジオ通して。
どうですか、
うん、そう、皆さんちょっとね、感想なんかも。
声の感想です
か。もうこの声僕ちょっと高めなので、はい、ちょうどいいバランスじゃない
ですか。あ、そうですよね、
はい、声だけ聞いてすごい素敵な。
いや、声だけ聞いてるとってのすごい。
皆さんね、だってそんなにこうやっぱりいろんなイメージで思って、はい、多分イメージ通りだと思いますよ。
大丈夫でしょうか、
ね、はい、判断は皆さんがしますので
ありがとうございます、
はい、でも喋りがすごくね面白いですね、やっぱり。
大丈夫ですか、
はい、僕は大丈夫かどうかちょっと判断できる立場でないんですけど、
はい、
僕は面白いと思います。
あ、はい、だったら大丈夫。
僕個人的には
だから大丈夫。
でも皆さんもいいんじゃないですか。
大丈夫です。
でもなんかハンドメイドっていうね、はい、やっぱりこう観点からいろいろ取り組みされてるっていうのはなかなかね、
はい、
今後はなんか大きなビジョンとかあるんですか。
そうですね、うん、結構近いメンバーが集まる、まあ、ツイッターとかでもいろいろみんなと会話したりはよくするタイプなんですけども、
うんうんうん、
なんかこう作家さん同士と一つのことをこう成し遂げるみたいなのが最近すごく楽しいなっていうふうに思って。
お、成し遂げる。
全然昔そういうタイプじゃなかったんですけど、もうなんか。
知ってます。
知ってますよね。
一人で好きにやってろって感じです
ね。そうなんです、そうなんです。まあ人に興味がないタイプだったんですけども、やっていくうちにちょっとやっぱ変わってくる、
ね。あ、やっぱり大人になりましたね。
大人になりましたからね。もういい年なんですけど。そうなんですよ。徐々に徐々にやっぱり変わってきて、
はい。
今度、まだ全然オープンにして言ったかな、本をみんなで作ろうっていうので、
本を、
はい、プロジェクトが始まってい
きまして、
もう50人ぐらいの作家で、話をしながら一冊を作り上げるっていうのをこれから、
あとイベントなんかもやられてるんですか。
そうですね、イベントもやってます。イベントとかも
どういう場所でイベントやるんですか。
実はちょっとあるんです、大手に出せなくて、
はい、
ただまあ、
あ、
結構有名な商業施設とかで、
ああ有名なところでやったりとか、
裏方をやってたりして
、大きなサイズのイベントもやられたりするんですか。
今後は狙っていきたいなと思ってます、
ね。楽しみですね、君の皆さんも聞いてる皆さんもね、楽しみが増えるんじゃない
か。これは初めてとか大きいイベントはでもやりたいな、何年越しでもいいので一回はちょっとやってみたいな。
あ、でもやりそうですよね。
そうです。
僕昔から知ってるけど、言うは言って、はい、やらないかなと思いきややりますからね。
結構でもそうかもしれないですね。
うん、やりますね。
やりたくなったら早い。
うん、
あ、でも中澤大将も
そうです、ね、いや僕もそういうタイプなんで、だからまあ昔から知ってるんですけど ね、
そうですよね。
B 面さんになる前もそんな雰囲気で、はい、だから B 面さんになる予定の話を聞いてるから、
はい、
あ、なったなっていう感じ。
そっかそっか、そうだ、その時点でも相談してもらったりしてましたもんね。
そうそうそう、だから、
はい、思い出しました。
すごく今日ここに来ていただいてB 面さんとして君臨いただくのは非常に嬉しい限りで
ござい ます、はい、こちらこそありがとうございます。
なんかね、楽しい話でね、なんかハンドメイド今日どうですか、皆さん興味持っていただいた方とかね、
はい、
いると思いますので、
されてる方も多いと思いますね。豊橋の方も、うん、いらっしゃる方もハンドメイドやってる
みた
い
な、
いらっしゃると思います。
じゃあこれからもう多分、はい、もうハンドメイドがもうもっともっと皆さん主流になってきて、うんうん、実はハンドメイド作家の B 面さんがコンサルしてると、
はい、あるかもしれないです。
おお、そういうね、つながりが、
はい、
裏方ですから、メインはやっぱりハンドメイド作られてる方、
そうですね、その作られてる方と作品がもう
作品がね、ぜひ皆さんもね、お名前をお見かけしたりとか、
はい、
ね、聞いたらまたね、ちょっと身近に感じていただけていいなと思いますけど、最後にですね、はい、もうあっという間に時間経っちゃって、
すごい、
ね、もう意外と経ちますね。
早いですね、
ちょっと、はい、放送終わっちゃうとまずいんで、
はいはい、
今日聞いてる皆さんと、
はい、
サロンの皆さんも聞いてる、ツイートしていただいてる皆さんもいますので、
はい、
皆さんに最後一言。
一言、はい。
はい。
あ、はい、ありがとうございます。聞いていただいて、これからも頑張っていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。
えらい普通の声。もう少しなんかあるかなと思ったんですけど、
ま
あ、
でもなかった
です、ね、らしくていい方ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
いろいろ今日はねちょっとハンドメイドの魅力から本当に私もなかなかねこういう機会なかったんで嬉しいですし、
いや楽しかったです。
はい、ぜひまたね魅力を もっともっと語りに、イベントね告知なんかも来ていただく
と、あ、いいんですか。いやめちゃめちゃやりたいです。
ぜひぜひまた来てください。
ありがとうございます。
はい、皆さんどうでしたか。今日は売れているハンドメイド作家の B 面さんをお呼びしてお届けしましたけども、はい、少し盛り上がってね、まだ話されないですがまた次回に持ち越して、
はい、
またぜひ来てください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は売れてるハンドメイド作家の B 面さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時40分です。エンディングの時間となりました。はい、今日はですねまたちょっと違った感じでゲストの方どうでしたか、B 面さん、ね、B 面さん僕もねかなり前からもうずっと知ってるんで、なんかねなんかいいですよね、こうやろうとしたことやってこう今皆さんにいろんな影響を与えれる人になってね、こうやって話していただくっていうのは非常に私も刺激になりますしね、なんかなかなかこう言葉を口にするってね、なかなか言葉を口にするとか夢を目標を口にしていくっていうのはなんとなく言っただけになりがちな感じがするけど、実は言ってるとやっぱそういう風に人間ってマインドもなってくるし達成感も得るし、やっぱりそこでやっぱりこうイメージできていくってすごくあるんで、やっぱり話を昔から聞いてるとやっぱりそういう風だから今こうしてもうそれこそ売れてるハンドメイド作家さんなんだなっていう風に思いますね。だからやっぱり皆さんもですね、なんか声に出して言うとかね、夢を持ってずっと語るっていうのはいいのかもしれませんね。なんかいい時間でしたね、ほんとね。なんか私もなかなかいろんな方とね、お付き合いしていく中では珍しいパターンでハンドメイドに触れることって少なかったんで、すごく勉強になりましてよかったです。はい、まあ今日はですね、まあなんかいいですね、なんか名前がねなんか夢を語るみたいな感じなんで私ぴったりで、はい、せっかく夏も後半終わりました、夏休み半分過ぎましたんで、まあ今日もちょっと皆さんにね少し刺激も与えながら、いろんな目標に向かっていいきっかけになればなと思ってお伝えしていきました。まあ、まだまだ暑いですしね、私もねもうね今皆さん知っての通り冬が恋しくて恋しくて仕方がないんですよね、もう暑すぎて、まあもうちょっとね夏もありますけども、暑いのも堪能しながら私自身も頑張ってちょっとね、夏の思い出作りたいなと思っております。はい、まあ後半スタートの時期ですから、まあこれでね、9月後半に向かっていきますんで、またね熱血も熱い思いを持ちながらまた伝えていきたいと思います。またねこうやって今日みたいな感じでいろんなお仕事されてる方とかね、いろんなゲストの方呼んで、まあいろんな皆さんのきっかけになったり刺激になったりとかね、今日もね聞かせて聞いてる方もいい刺激になったりとか影響を受ける方もいるかもしれませんので、またそういうお伝えもねぜひしていきたいななんて思っております。ありがとうございました。でもねなかなかいい話でしたでしょね、私もちょっとハンドメイドしてみようかな。はい、今週も熱血を教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!